ともみとともに、
ともみとともにゲストコーナーです。今日のゲストは、いろんな肩書きもあるんですけども、パラアート瀬戸実行委員会の実行委員ということで、大脇恵子さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。ね、もちろん真心もありますし、この瀬戸市民活動連絡会もありますけども、現在パラアート、開催中ということですけども、もう何回目でした？
ずっとちょっと思い出しながら数えてみたんですけど、今年で15年目、15周年。
早いですね。
ですね。早いですね。
早いですね。あっという間でした。なんかこの間10周年で講演会をやったと思っていたら、もう5年も経ってるんですね。
そうですね。本当に何年って数えたことがないので、10周年の時の岸田さんを呼びした時のね、ちょうど写真をね、ともみさんが持っていらしたので、それで思い出したんです。
この岸田博美さんが未来色の。
そうです、未来色
の。今ちょっとすごい有名になっちゃって。
すごかったですね。印象的にもう私まだ忘れられないんですよ、その時の話が。
娘さんが今作家になって、昨日おととい、サタデーステーションかなんかに密着をされていて、
あの岸田さんの娘さんですか？
そうなんですよ、岸田さんのお母さんね、息子さん、ダウン症の息子さんと、ね、ナミさんという娘さんが今本を書いて、私も買ったんですけど、めちゃめちゃ面白い、泣けるけど面白いですよ。そうなんで、そうだから、この岸田博美さんの旦那さんが浩二っていうんですよ、亡くなった。
そうですか、浩二。
はい、息子さんと同じ。
一緒です ね、
ね、はい、そうなんです。このパラアート瀬戸なんですが、私も実行委員であるんですけど、知らない人もねいるかもしれないの で、
そうです、ね、
ちょっと皆さんにご紹介で、
15年前っていう、私や主人がもう亡くなりましたけど、主人もが自分で言い出したんですね、こういうのやりたいと、でうちの息子が結構絵を描いてたので、なんとかそういうものを発表する場所があるといいねって言って、ちょうどパルティ瀬戸の3階が、無料で借りれる、お金がないので、無料で借りれるとこがいいよっていうことで、そこを借りれないかって言って、私もちょっとあっちこっち探して歩いたんですけど、3階を無料で借りれる日に、障害者を自分の子供だけじゃなしに、他にも結構たくさん、いらっしゃって、絵を習ってる人も いらっしゃって、その習ってる人が、その自分息子が習ってるけど、展示するとこがないし発表するとこがないので、なんかそういうとこやりたいという声があって、始まったんですね。
だから最初はなんか自分のお子さんの絵をどっか飾れないかなという気持ちから、ちょっと、私も声かけていただいたんですけど、仲間を集めて楽しく、
ウイロじゃなくて、あそこ、眉さん、桑の実さんとか、いろんな方たち、
ゆり草さんとかね、
あそこら辺のからの声も大きかったんですよね。で、障害者の絵って言っても、あまりね、関心がない方もいらっしゃるので、なんかいいネーミングはないだろうかって考えて、でちょうどパラリンピックっていうのをね、オリンピックの時にやりますよね、でそのパラっていうのが、ちょっと取り入れて、でパラアートだから絵だから、パラアートっていいんじゃないっていうことになって、パラアート瀬戸展になったんですよ。
これって確かご主人が言いましたよね。
そうですね、最初はね、こういうのがいいんじゃないか、他にもいい名前、こういうのがいいんじゃないかとか、ああいうのがいいんじゃないかってありましたけど、これが一番しっくりするよねって言って、パラアートになったんですよ。
で、瀬戸ってつけてね。
そうです、そうです、
でパラアート瀬戸ということで、今年はパラアート瀬戸2020なんですけど、これね、なんか私調べてたら、 パラアート東京っていうのがあって、
あ、そうなんですか。2009
年から。
じゃあ私たち勝ってますね。
そうなんですよ。でね、はい、オーブも、オーブは今年からなのか分かんないんですけど、オーブもパラアートオーブっていうのが調べたら出てきたんですよ。
そうなんですか。ちょっとあれですね。こちらの方に挨拶ないですね。なかったですね。
なんかこれなんか商標登録じゃないんですけど、ね、しとくとよかったですね。
本当ですね。まあ、ね、でもまあ障害のある方たちが、うん、こういう絵をね、やっぱり描いてる人たちたくさんいるんですよね。
そうなんですね。
まあ、いろいろ障害者の人たちのグループも、こういうね絵のやってる人たち、瀬戸にもありますよね。まあそういう方たちもいらっしゃるんですけど、まあいいんじゃないですか、ね、パラアートっていうのが ねあちこちにできて、最初パラアートって何って言われたんですよ。だけどまあそうやって東京とかね、大阪とかそういうところにもね、発展していくっていうのは嬉しいですね、
いいですよね、はい、で本当になんていうのかな、上手とかっていうことじゃなくてもいいんですよね、
う
ん、
もう全然違います、ね、もうとにかく感性っていうか、あの子たちがもうとにかくぐちゃぐちゃっと描いた絵が素晴らしいんですよ、
うんうん、そうなんですよ、うん、だから今はもう本当に、四つ葉さん、まあ、うちの娘がいてるライム畑もそうだし、兄もさ、息子さんのね、兄もさんと、あとさっきの桑野美福祉会さんに、はい、サークルフレンズさん、
そうですね、
そしてエトセトラさんに真心さんも、
そうです、真心も ね、私は最初から実行委員として入ってたんですけど、真心として、でずっと最近まで全然絵をとかそういうもの出してなくて、はい、まあ、とにかく実行委員だけっていう形で真心が出てたんですけど、結構ねデイサービス の、あのお年寄りが絵を描く人がいるんですよ、色を塗ったりとか、はい、そういうのも得意なんですけど、塗り絵をね、
はい、
自分 の、 こう本を見て、で絵を写して色紙に自分で、何も写してないですよ、とにかく見ながら写すんですよ、で写して、でそこに自分の色を塗るんですよ。それをね、毎日こう出に来るたんびにやってらっしゃる、でそれが毎年ね、その干支の絵だったり、いろんな絵を、今年はなんか花魁の絵をね、
ありましたね、
出されてましたけど、鳥だったり、鳥もそのいろいろ工夫してね、お見合いをしてる絵だとか、なんかそんなようなね、描いてらっしゃるんですよ。それからも昔絵描きさんだった人もいらっしゃって、それも出されてるんですよね、絵をね描いて。
絵描きさんの絵ってすごいですね。
そうなんですよ。もうでね、プライドがあるので、あんまり出したくない。
でお願いして、その辺の人と一緒にできないよみたいな。
お願いしてお願いしてね、もう頼むから1枚でいいから出してよって言って、もうとにかく毎回お願いしてるんですよ。
まあ
私がお願いって言うと嫌と言えないそうで、
なるほど、浮気さんのお願いならということ で
1枚だけならっていうことで、今年は絵をね、柴犬の絵を出してもらいましたけど、でも真心もだからそういうふうな形で、もっとたくさんの人がね、塗り絵でもよければ、もう塗り絵の達人いるんですよ、ものすごいんですよ、もうこれはね、普通のね、塗り絵のレベルじゃないとか言って、
一頃大人の塗り絵って流行りましたけど、
もうそうなんです、もう大人の塗り絵もそうですけど、もうとにかくすごくね、得意で、もう綺麗なんですよ、もう上手なんですよ、こだわりがあるから、
だからそういう意味ではパラアート、最初は障害ということだったんですけど、高齢者の方も、障害のある方も福祉ですもんね。
そうですよ、いいんじゃないと、だから
確かに、
例えば主人がね、俺の絵も出してほしいとか言って前に言ってたんですよ。
いいかもしれない。
じゃあ今度出してもらうように交渉しようかって言ってたら、ごめんなさい、なくなっちゃったんで、でどの絵が出したかったのかわからないから、
でもあるんですね、絵が、
絵は描いてたんです、水彩画とか油絵とか、
出しましょうよ来年。じゃあ
そうですね、今度探しときます、でちょっと病気をやってからは、なんか自分ももう一回絵を描きたいので、っていうことで描いてたんですね、パステル画、パステル画をちょっと描いてたんです。でもそれはこう 資料があって、こういうその、毎月来る、そういうものであのちょっと練習するって言って、脳梗塞やってから右手がね、あんまちょっとよく動かなかったの で、うん、でそれをこう書いてたんですよ、うん、でそういうものもあるし、うん、今は仏壇の横にずらっと並んでます。
本当ですか、はい、じゃあぜひ
来年じゃあ、
ね、だからご主人の才能を息子さん浩二さんが受け継いだって感じですかね。じゃあ
でしょうね、私全然ダメですから
また息子さんの絵もね、本当に細かく、
そうなんですよ、
ね、共査連っていう、共同作業所でしたっけ、連絡会のこう大会というか、はい、いつももう入選してカレンダーになったり、
毎回入選してました ね。だから、もうこんなに入選してる間違いじゃないのっていうくらい毎年入選してました、ね、でカレンダーになってました、
ね、
で最近はね他のね仲間たちも、アニメの仲間たちも、入選したりするし、こう T シャツになったり、なんかしてました、
私も持ってます、T シャツ、
ね、T シャツになったりしてました。だからこう別にね、そのなんかね名前を伏せて選ぶときにどうやって選ぶのって聞いたら、だーっと広い机の上にずらーっと並べるんですって。で何人かの審査員がちょっとこれいいねって言ってピカッと光ったものをチョイスして、でこれを入選っていう形で、
じゃあ去年入選したからこの子にしようじゃないんですね。
じゃないんです。だから私去年入選したのにまたって言ったら、いやそうじゃなくて選び方があって、基準が、誰の作品だって何もで、ずらっと並べた中からこれがいいね、これ何月のやつにしようかとか、これ T シャツ にいいねとか、そんなこと考えてたかどうか知らないんですけど、とにかく入選作品を何十点か全国から集まってくる中から選んでっていう、そういうのを聞いた時に、あそっか、そういう子たちが、本当に自由に書いてるので、そこの中から選ぶ人たちは、何もそんなこと考えないんだなって。
そうですね。浩二さんもこの題材というか何を書くっていうのは自分で、
自分で決めます。だから私がこういうの書いたらとかって全然ダメです。でちょっとだからいろんなところに連れてくんですよ、夜のね、観覧車を見に行ったりとか、でそういうのを 見るとちょっと書きたいなってと思ったのを書くみたいです。
今回は貝ですよね。
貝ですね。あれはね多分ね図鑑です。図鑑を見てて、あれ見ながら書いてるわけじゃないんですよ。頭の中入ってるの。
あ、そうなんですか。
でその言葉も全部細かい字で書いてますでしょ、あれも全部頭の中入ってるんです。
すごいですね。
だからもう見ながら書いてるわけじゃない。
じゃあもうちょっと見るともう頭に入っちゃうんですかね。
そうですね。だから図鑑読むの大好きなんですよ。
それ小さい時から。
もう小さい時から。
私はすごくこう浩二さん、自閉症ですよね、すごくこう軽いなっていうふうにずっと思ってたんですけど、判定的には重度だったんですよね。
いや、自閉症という判定は受けたんですけど、軽いふうに言われましたね、多分ね言葉もね少し喋れたし、全然コミュニケーションが取れないわけじゃなくって、昔はね、小さい頃は全然ダメでしたけど、やっぱりだんだんね社会性もついてきて、ただその自分の好きなことこだわりっていうのはなかなか取れないんですけど、
昔前もお話ししたんですけど、福祉課さんに障害が重くてもお母さんが頑張って軽くなった人がいるんだよってもう何度もその浩二さんの話を、
多分市役所の方だって昔はものすごく重度だったんですよね、でもうちょっと目を離すとどっか行ってしまうし、もうよく商店街で迷子になったりしてましたけど、そういう意味では、のぞみ学園の先生も、それから小学校も1年生の時は普通学級に入って、やっぱりそこでやっぱり難しかったので、今特殊学級と言わないんですけど、そういうところに入って伸ばしていただいて、で絵を描くのもそういうところで、
そうなんだ、
結構褒めて育てていただいたので、
だから本人 も得意げに描いて、
そうですね、だからああいう自閉の特徴だって言われてますけど、細かいんですよとにかく もうサボテンの絵を描いてもやはり一本一本描くんですよね。
すごいですね。
だからその細かさが、ね、あの時にはすごく、細かいねって言われるけど、こんなに細かいの絵か描いて、もうちょっとこう大胆な絵を描いてほしいなって私なんか思うんですけど。
でもなかなかできないことです ね。
だからあれも根気がいいですよね。
で今は、まあ、兄もの家に行っていて、はい、で平日はグループホームから通って。
そうですね、
ね、はい、楽しそうですか。
もう楽しいですね。だからグループホームを今回コロナで、あの家の、その兄もの家も閉鎖して、うん、家であの暮らすっていうことの選択はどうですかって、問い合わせがあったんですよね。兄ももどうしようかって迷ってる時に、
そうですね、
息子が曰く、うん、僕は兄もがいいです、僕はあの歩みがいいですって、あっちの方に行きたいですって、
うんうん、
あそこに行きたいですって、あそこに兄もの家に毎日行きたいですって言ったの で、であの今施設長をやってらっしゃる後藤さんに、うん、あの息子こう言ってるんだけどって言ったら、分かりました、でもそんなに兄もがいいって嬉しいですって言われて、じゃあ兄もを閉鎖しないでこのままやりますって、うん、あの私にはそうおっしゃってくださったんですよ。
嬉しいですね、
うん、やっぱり子どもの、ね、気持ち尊重してやってくださって嬉しいですね、
うん、だからグループホームも楽しいし、うん、でも例えば週末家に帰ってくるとそれはそれでもちろん、それでも
あのやっぱりね、家に帰るのも、うん、あの帰りたいんですよ。やっぱり 家でやることもあるみたいで。
なるほど、ね、
あの家にある植木とかあの植物に水をやらなきゃいけない。
なるほど。
で熱帯魚もいるので熱帯魚にも餌をやらなきゃいけない、まあ、普段は私がやってるんですけど、もう帰ってきたらでお父さんも、ね、あの仏壇もあるし、もう帰ってきたいんですよ。帰ってくるのを止められたらちょっとやっぱり嫌がると思います。だから今の生活がきっとねすごくあの子にとっては
いい、ね、心地いい感じで。
そうなんですね。でうちではね結構ね自由に過ごしてますよ。だから
でお父さんが、まあ、亡くなったっていうことはどんな風に受け止めてるんですかね、
う
ん
う
ん、
どういう風に受け止めてるか、
ね、今年ですもんね。まだ
そうなんですよ、あの4月でも亡くなる直前っていう寸前に、もうまだ息を引き取るか引き取らないかの時にもあの子供をね、あの兄もの家の方が連れてきてくださったので、あの引き取る時にはあの多分間に合ったかどうか、まあ、ほとんど、ね、言葉は喋れなかったんでわからないんですけど、まあ、その時はすごくあの号泣してましたね、
息子さんが、
ただびっくりしました、あんなに泣くって。で、あの兄もの後藤さんが僕心配だからお葬式にもついてくって、
いや優しい、
で、あのね、あの、火葬場にも心配だからついてくって、でもう本当に優しい、
ね、
いい方ですね、嬉しかったです。はい、
でも穏やかな顔されてましたよね。
そうですね、
マサルさんね、
あの本当にあの息を引き取るっていうの、ああいうことかなっていうのを目の前でね、あの見させてもらって、まあ、みんな周りにいたのでね、よかったです、
ね、はい、でもなんかまたそばにいるような、
もう私もね全然あの亡くなって全然いないって思ってなくて、まだそこにいるかもしれないし、あのなんかきっと、もうあそこが汚いぞ、汚れてるで掃除しろとかね、早く洗濯し干しとかんとシワになるぞとかね言ってるじゃないか。
だってなんかすごくこうあのパラートで作品を飾る時も、ここは何センチでとか、
細かいんですよ。
ものすごくこう逆に安心というかね、
まあ、その辺が ね多分子供に受け継いだんがあったのかもしれませんね。
なるほどね、
細かいのが ね、まあ、しっきちっとしてるので、私もあの仕事をまだしてますのでね、安心してね、家のことを任せてもう洗濯から掃除からね全部やってくれてましたから、
あ、いいご主人ですね。
だから残念ながらご飯だけは作ってくれなかったので、まあ、それは私がやってましたけど、でももうそれをねちゃんとやってるか多分心配してます。
今ね一人でねやってるか
やってるか、ちゃんと掃除してるか、あの洗濯干してるか、庭きれいにしとるかと。
でもあれですよね、多分今まで、まあ、息子さんが小さい時からだ と思うんですけど、何かあった時に、あの相談し合ってきたじゃないですか。
そうです ね、
ね、だから、多分、まあ、姿見えないけど きっとこう聞いてくれてるんでしょうね、うん、
多分ねそう思います。そう思ってだから何かあった時に、うんまあ、相談する人は、まあ、いろいろいますので、うん、ありがたいことにね私も、まあ、アニモの家の
皆さんとかね、人脈作ってきましたもんね。
人この人と、うん、何かあれば相談できるし、うんまあ、そういうのでは、まあ、私の老後は安心かなと、うん、思います。
でも真心も作ってよかったですね本当に。
そうですね、うん、本当に真心もね去年30周年やったんですけど、うんまあ、おかげさまでね
よかったです ね、 あれね
本当に展示会も ね、うん、ね私の思いがあったので、うんまあ、それも東北のね震災の親子の絵を描き続けるというか、うんまあ、そういうのもよかったし地元で歌い続けているシンガーソングライターの、ねうん、人たちとかいろいろ人たちと30周年のお祝いができて、うん、本当に良かったと思います、うんまあ、その時も思ったんですけどやっぱりこれやってきて今までやってきて良かったなっていうふうに、うん、つくづく、うん、もう今は事務所もね、うん、安泰で皆さんが私がいなくてもちゃんとやってくれてますのでだから
いい仲間に恵まれて
もう全然もう今安心です。はい、はい、
そんなコロナの影響はなかったんですか。
おかげさまでねデイサービスは愛知県の方から、うん、こう認知症の方もいらっしゃるし、うん、家でって言うとまた結局まあ、足腰がね、うん、不自由になってしまうので、うん、いや続けてほしいと、うんうん、県はデイサービスは続けてくれと、はい、であとはサロンとかそういうものについてはうち市の委託でしたので、うん、瀬戸市さんはちょっとやっぱり中止してほしいということだったので、はい、何ヶ月か中止しました、うんまあ、最近また始まってますけど、
うん、楽しみにしてたんじゃないですか。
そうなんですよ、もう早く行きたいって、利用者もさることながら、うん、スタッフボランティアのスタッフが、もう早いとこ行きたいんだけどいつから始まるのってもうそういうのをね、聞くとね本当嬉しいですね、うん、でおかげさまで今はやれてますし、うん、ただ、まあ、ちょっと最近またね増えてますのでね、うん、ちょっとまた心配してますけど、
うんうん本当ですね、
まこのままねおかげさまで今年はあれですねインフルエンザがあんまり流行ってない
みたいですね、うん、本当に出てないって
出てないですね。だから予防注射もね、うん、65歳以上は無料なのかな、うん、で皆さんやってもらってるし、うん、結局マスクもみんなしてるし、うん、手洗い ね消毒、うん、全部きちっとやられてるので、うん、それでインフルエンザを
ね、
流行らないのかなって嬉しいですけどね、うん、反面ね例年そのインフルエンザで亡くなる人が何千人っているのに今年はほとんどいない、
う
ん、
本当にだからやっぱりこうやって気をつければ予防できるんだと思って、
うん、そういうことですよ ねだから、まあ、コロナはちょっと憎いですけど、うんまあ、コロナで旅行も行けなくなった人もたくさんいるしね、うん、あれなんですけど一番うちの息子が困ってますわ、うん、行けないから
あそっか
大好きなんですよ。あっちこっち電車で行くのが ね、
ね、
うん、今はだから仕方がないので私が日曜日ごとに、うん、車で、うん、行きたいところ、まあ、近くしか行かないんですけど私も、
でもじゃあ車で出かけて息子さんいろいろインプットして。
そうです、私はだから車で運転して連れていくだけ、で向こうでは車の中で居眠りしてますけどあともう時間が来たら戻ってきますので、
うんうん、
戻ってきたら今日はね、うん、あこれ見てきたあれ見てきたって、うんうん、楽しんでます、
ね、
そういう風にして、ま、行ける範囲でね連れていくことにしてます、はい、
なんかだからもうすっかりたくましくなられた息子さんですけどでもなんかこうやっぱり可愛いって言ったら失礼ですけどね可愛いですよ ね、
そうですね、
うん、
まあわがまま、まあ、いやわがままなんですけど、うん、まあ、その自由に、やっているので、うん、軽度のようなんですけど、結構、手がかかるんですよね。うん、だから、重度の人の方が、結構、ああしろこうしろって言ったら素直に聞かれるので、うん、その方が いいかなと思ったりするんですけども、なかなか言うこと聞かないですよね。うち帰ってきてもね、本当に時間自由ですから、もう風呂は入らないしね。
安心するんですよ。
もううちはもう本当に自由な場所で。
だからそういう場所があるから、まあホームでもアニモでも思いっきり楽しめて、
そうですね。
ね、またお家でもっていうことでしょうね。
お家ではね、まあそんなに、あだこうだと、言わないで。
なんかそう思うとね、まあ苦労された時もあったんですけど、こう今がすごく、ね、
うん、そうですね、まあ多分主人も安心してるんじゃないですか、ですね、今の工事の様子見てて、
ね、来年じゃあぜひねえ、マサルさんの作品を、
覚えてたらそうします
じゃあ私が覚えてます
あ、そうですか、ぜひぜひ、じゃあその時行ってください、
ね、はい、今年も現在開催中で12日までですね。
そうですね、はい、
12月12日
お昼頃までですね、
はい、はい、なのでまあこの日に搬出撤退しちゃいますので、もうできるだけ前日までに、はい、
そうですね、まあ土曜金曜日までにね、はい、見に来ていただけると、
土曜日
かな、
あ金曜日、ね、
金曜日ですね、で12日に撤退、ね、午後撤退しますので、はい、
はい、
ぜひ出していらっしゃるね、うん、
でノートもありますから、
ね、実はデイサービスから出した方のご家族が見に来てくださって、ノートに書いてありました。
あ、嬉しい、ね、
写真撮っときましたけど、ね、嬉しいです ね、
ね、うん、でもやっぱり私もそうですけど、なんか自分の娘、ま、家族のものが飾られてると思うと、
そう嬉しいですよね。
嬉しいです、はい、ね、今年うちのライムも何か共同、よすばさんもそうですけど、うん、共同なのですごく点数少ないように見えますけど、関わってる人としてはね
多いですしね、まあでも大きな作品がね飾られてて、うん、素敵ですよ ね、 ね、
素敵ですよね、
うん、ああいうその簡単なことでいいので、うん、みんなでやるとこんなね、いいもの作品になるよっていうのもね、皆さんに見てほしいですね。
そうですね、なかなかみんなでやるっていうのもそれなりにこう大変さもあったから、うんうんうん、出来上がる時の、
ね、大変ですけどね、
喜びも大きいですよ ね、うん、ですね、うん、じゃあ大垣さんは、まあ、今年もあとわずかですけど、来年なんか目標とかありますか。
うん、まあ、目標ね、私、まあ、個人的にはもうぼちぼちちょっと休憩させてほしいなって思って、来年はちょっと自分でふらっとどっか旅行行ったり、一人旅って結構女子の一人旅って今流行ってるらしいですよね。
あ、なるほど、気楽で、
気楽で、私も一回東京、昔 3,4 年前ですけど、東京へふらっと行って遊んできたことがあるんですけど、そういうちょっと向こうでお友達ができるんですよ、一人だと。
あ、もう大脇さん作りそう。
もうハトバスっていうのですか、あれ一人で乗ると一つ空いてますよね、ですいません、ここに一人入れていいですかって言われるんですよ、でどうぞどうぞって、そこの隣の人と友達になって、いまだにね、やり取りしてますよ。
すごいですね、うん、それ
その方と、
じゃあ一人旅っていうのもなかなかいいですね、
ま
あ、
そういうのちょこちょここれからやってみたいなと。
まあ、でも真心の代表もあるし、この瀬戸市民活動連絡会の会長さんでも今、
そうなんです
ね、ありますもんね、
はい、あれこれあってね、まあ、今瀬戸市さんもね、いろいろこう策定会議とか高齢者のね、策定会議とか今高齢者のね交通問題をね、はい、考えるっていう、
は
い、移動の問題を考えるという会もありまして、でそういうのもね、ちょっとやってっていうことで、私はまあそれは積極的に問題を意識持ってましたので、参加してるんですけど、いろいろあります。
じゃあもうまだまだですね
いやいやいやいや、もう本当にぼちぼちね、ちょっと時々休んでどっか行きたいなと思ってますけど、まだ、ね、家の片付けができないんですよ。
いいですよ、のんびりで。
この間うちねちょっとプロの方にねお願いして、裏の庭の片付けだけはね、主人がもうこれどうなってるんだって、きっと多分世で怒ってると思うのでこれはちょっとやっとかないとと思って年末までに、
じゃあまたご主人安心しましたね。
綺麗にしました。
はい、ね、またでもちょっとコロナ収まったら遊んでください。
そうですね、もうそうですね、ね、また飲み会やりませんか。
やりましょう、本当にそうしましょう。
ね、昔よくやってましたよね。
やってましたね。もう
なんか最近は本当にやれてないので、ね、また そのもう少し収まったらね、まあ、ちょっとやりましょう。
そうしましょう、はい、楽しみができました楽しみ
に、はい、私もそうです。
はい、はい、パラアート瀬戸2020、はい、今開催中で12月12日までなので、まあ、前日までに見ていただけるといいですね。です、はい、パルティ瀬戸3階の交流広場壁面です。入場無料ですので、はい、ぜひお越しください。今日は楽しいお話を、はい、
ありがとうございました。よろしくお願いします。見に来てください。
はい、ともみとともに今日のゲストはパラアート瀬戸実行委員会実行委員の大脇恵子さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。